新しいものを生み出すには。日本から世界へ、そして宇宙へ。インスタントラーメンの誕生。文、編集委員会。いつでも簡単に食べられるインスタントラーメンは、日本生まれだ。今や海外でも広く愛される世界食となったそのラーメンを開発したのは、仕事も財産も失った一人の男だった。すぐに食べられるラーメン。1957年、昭和32年、47歳の安藤百福は、失意のどん底にあった。若い頃からいくつもの事業を起こして成功した彼だったが、40代で理事長を引き受けた信用組合が倒産し、責任を問われたのだ。
しかし、なくしたのは財産だけじゃないか。
百福はいつまでも悔やまずに、次にすることをあれこれと考えた。そして、戦後大勢の国民が食に飢えていた貧しい時代に、ラーメン屋台で見た行列を思い出した。寒空の下、一杯のラーメンを求めて、人々は辛抱強く並び続けていた。
あの時のアイディアを実現しよう。お湯があれば、誰でもすぐに食べられるラーメンを作ろう。
その1、美味しくて飽きのこない味にする。その2、家庭の台所に常備できる保存性のあるものにする。その3、調理に手間がかからないようにする。その4、値段を安くする。その5、安全で衛生的なものにする。という5つの目標を立てて研究を始めた百福だが、麺に関しては全くの素人だった。彼は家の裏庭に小屋を作り、中古の製麺機、小麦粉、食用油などを運び込んだ。すべて手探りで、小麦粉にあれこれの材料を加えて生地を作り、製麺機にかける。生地が伸びずに切れたり、機械にへばりついたりすれば、やり方を変えてまた試す。材料の配合、水分量、温度や熟成時間、たった一つの絶妙なバランスを求めて、どこまでも試作を続けた。麺の配合が決まると、次はスープだ。手間なく食べられることにこだわった百福は、麺にあらかじめスープの味をつけることを考えた。試食した家族の反応も上々だった。第一の目標、味についてはこれでよし。次は保存性と調理の簡単さだ。これには麺を乾燥させれば良さそうだった。彼は天日干しや燻製など、昔ながらの食品保存法を次々に試してみた。どれも日持ちは良くなるが、柔らかく戻すのに時間がかかる。お湯をかけるだけですぐに戻せたらいいのに。妻の雅子が言った。
お湯か。お湯がすぐに染み込めばいいのか。
百福はつぶやきながら考え込んだ。考え続けた者にはヒントが降ってくる。 あるとき、雅子が台所で天ぷらを揚げているのを見て、桃福は大声を上げた。
これだ。
天ぷらの衣は水で溶いた小麦粉だ。これを熱い油に入れると、衣の水が弾き出されて細かな穴ができる。麺も同じではないだろうか。油で揚げればたくさんの穴ができて、短時間で湯戻しできるようになるはずだ。水分が抜けて長持ちするようにもなるだろう。保存性がある、調理が簡単という二つの条件を、これなら同時に満たすことができる。そこからの研究にはさらに熱が入った。麺を一定の形に揚げる方法には苦労したが、金網で型枠を作ることで解決した。揚げる前の乾燥の加減も難しかった。様々に条件を変えては、麺を広げて干した。実験を繰り返すうちに、桃福の指先の感覚は、麺に触るだけで水分量がわかるほど研ぎ澄まされた。こうして1958年に新しいラーメンの製法が完成した。世界に羽ばたくラーメン。世界初のインスタントラーメンは大人気となった。しかし発売の2年後には類似品が売り出された。激しい価格競争も起きた。桃福はインスタントラーメン業界全体の発展のために努力しながらも、同時に海外へと目を向け始めた。1966年、桃福は初の欧米視察旅行に出かけ、アメリカ西海岸のスーパーマーケットで決定的なヒントに出会う。店でインスタントラーメンを試してもらおうとするも、良い器がなかったのだ。アメリカ人のスタッフは、ラーメンを割って紙コップに入れると、お湯を注いでフォークで食べた。
アメリカには丼がない。欧米人は箸と丼では食事をしないのだ。考えてみれば当たり前のこの気づきから、インスタントラーメンを世界商品にするため、カップに入れてフォークで食べられるようにするという次の商品アイデアが生まれた。こうしたわけで、新しい製品の開発は容器から始まった。陶磁器、ガラス、紙、プラスチックなどを手当たり次第に集めた結果、桃福は当時の日本ではまだ珍しかった発泡スチロールに目をつけた。インスタントラーメンの包装材であり、お湯を注いだ時には調理器具となり、食べる時には食器となる。一つで三役をこなす画期的な器である。最大の難所は、油揚げ麺の塊を容器に収める方法だった。ストンと落とせば簡単なようだが、そこにぶつかったショックで麺が砕けてしまう。ならば、ぶつからないようにしては？麺の直径を底よりも大きくする宙吊りのアイデアである。試してみると、この方法には素晴らしい効果がいくつもあった。まず、カップの中間に固定された麺が補強材となって、容器を丈夫にする。容器でしっかりと固定された麺は、輸送中にも崩れにくくなる。
食べるときにはお湯が全体に回ってムラなく戻すことができる。
しかし、これを工場で実現するのは難しかった。
麺を上から入れると、麺がまっすぐに入りません。
容器の形を変えてはどうでしょう。
と、現場の担当者も言った。解決策は浮かばない。こうして、昼も夜も考え続けた、ある夜中のこと。桃福は布団の中でふと目を覚ます。真上の天井板がぐるりと回転して、天地が逆になったように見えた。頭にひらめくものがあった。
麺を容器に入れようとするからうまくいかない。逆さに置いて上からかぶせたら？
桃福は寝床から羽を切るとすぐ実験に取り掛かった。油揚げ麺を平らな板に逆さに置き、カップをかぶせ、くるりと一回転。容器を揺すると、ピタリとはまった。
できた！
こうして完成したカップ麺は、1971年に発売された。2年後の1973年には、いよいよ、アメリカでも販売を開始した。そしてラーメンは宇宙へ。
一つ一つ試みては捨てていく。開発とは、これでもかこれでもかと追求する作業である。
安藤桃福の言葉だ。カップ麺が完成してからも、彼の研究は続いた。2001年には、研究所のトップ10人を集めて、宇宙食ラーメンの開発を始動させた。宇宙船内の給湯温度は、気圧の関係や安全性のため、約75度に設定されている。つまり、75度のお湯で戻る麺が必要なのだ。無重力空間でスープや麺が飛び散らない工夫も大切だ。数々の課題を解決して生まれた宇宙食ラーメンは、2002年の末に NASA アメリカ航空宇宙局の検査に合格した。スタートからおよそ2年の早業だった。2005年、このラーメンは、日本人宇宙飛行士の野口聡一さんと共に、ついに宇宙へ飛んだ。宇宙ステーションでラーメンを食べる野口さんの映像を見た、95歳の桃福は、少年のように感動したという。